皆さん、インドネシアからのお便りです。今回のお便りはインドネシアのバドミントンチームから来ました。インドネシア代表の4組が BWF ワールドツアースーパー戦オールイングランドオープン2025年の準々決勝に進出しました。女子シングルスではグレゴリア・マリスカ・プンジュン選手、男子ダブルスではサバル・カリアマン・グタマーとムハマッド・レザ・パーレフィ・イスファハニ選手。男子ダブルスではサバル・カリアマン・グタマー選手とムハマッド・レザ・パーレフィ・イスファハニ選手の組とレオ・ロリ・カルナンドとバガス・マウラナ選手の組。そして混合ダブルスではレハン・ナオファル・クスハリアントと ロリア・エマヌエル・ウィジャイア選手の組が勝ち上げました。グレゴリア選手は中国の第4シード、ハン・ユエイと対戦し、対戦成績は4勝4敗の五分となっています。男子ダブルスでは、サバレザ組が台湾のリュウ・クワンヘンとヤン・ポーハン組と対戦し、レオ・バガス組は台湾の第8シード、リー・ジェフェイとヤン・ポー・スワン組と対戦します。混合ダブルスでは、レハン・グロリア組が中国の第5シード、フェン・ヤン・ジェとウェイヤ・シン組と対戦し、プレッシャーを感じることなく、のびのびとプレイすることを目指します。では皆さん、次のインドネシアからの便りは、この曲とフィーチャーの後に続きます。では、OK とアドリアン・ハリフが歌うチンタブギニを聞いてみましょう。
Thank you.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 335kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Sejuta pesonamu, kau buatku terpaku saat kau tersenyum. Sesaat waktu berhenti saat kau langkahkan kaki. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, beauty is you. Bibirku membeku tak dapat berkata, karena cantik parasmu sungguh tiada celah. Kau lah cahaya dunia, kau lah cantik yang sempurna. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, beauty is you. Aku tak dapat menahan gejolak dalam hati. Jiwa ini telah luluh saat kita bertemu. Apakah ku akan mampu memiliki dirimu? Ku rasa ku telah jatuh hati padamu. Kau datang dengan sejuta pesonamu. Kau buatku terpaku saat kau tersenyum. Kau lah cahaya dunia, kau lah cantik yang sempurna. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, beauty is you. Oh, ta-da-da-da-da. Kau lah cahaya dunia, kau lah cantik yang sempurna. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, yeah, yeah. You are the beauty, yeah, yeah, yeah. You're the beauty. You are the beauty. You're the beauty, beauty is you, and the beauty is you, and the beauty is you.
最初の3年期に海を支配したのはインドネシア一党、つまりマリ一党でした。中国人は出国していませんでした。シルクロード経由で南アジアにアクセスできなくなった後、中国人は海による交易ルートを探し始めました。それが起こったのは11世紀か12世紀のことで、それまではインドネシア一党以外には誰もいませんでした。彼は私に8から10メートルまでの波は怖くないのと聞きました。私はインドネシアでは9メートルの波を見たことがない、見てみたいと言いました。 彼はすぐに私と握手しました。フィニッシュという用語は19世紀1830年から1940年頃に登場したようです。実際にそれはヨーロッパに由来する一種の方を示しています。国際用語ではスプナキャッチまたはキャビンキャッチと呼ばれ、棒が選手の方向に取り付けられていることを意味します。これらの方は、リオ島やプリトン島などの列島の西部地域で最初に使用されたようです。19世紀の終わりまで、この種類の方は、ますます使用され、列島の東側にまで広がりました。それでこのような方は、スラブシ島にも到着し、最終的に方は現在、私たちが知っているベニシの方になりました。大島国に住むインドネシア人は、海洋生物と対峙する際に、より安定を高めることが求められています。輸送システムを運営し、線路建造できる人々の一つが、ブルクンバ人です。しかし、ペニシという用語は、1950年代に知られるようになりました。ペニシーという用語は一般に20世紀の50年代初頭にのみ、印刷物や新聞などに登場しました。1960年、スカルノ大統領の政権はコンテストを開催し、千人スラウシ島からジャカルタまでコプラを運ぶよう依頼しました。当時の新聞ではまだ、ペニシー戦とは何だという質問をされていました。なぜなら当時、ペニシーという言葉はまだ人々に知られていなかったからです。実際、公安庁などの記録では、そのような船は今でもパラリと呼ばれているからです。様々なパラリの種類、例えばパラリソロンポンとパラリトンコナンがあります。ペニシーという用語は80年代、特にペニシー船がバンクーバーに持ち込まれてから一般的な言葉になりました。それ以来、以前はパラリと呼ばれていた船はペニシーと呼ばれるようになりました。したがって、現在北陸高いペニシーという用語は、実際には元のペニシーが存在しなくなった後に作成されたものです。人々の記憶はあまり正確ではなく、最初のそのような船は、1900年にやらにやったという話もあります。しかし、誰が誰のためにそれを作ったのかなどは、誰も覚えていません。そして第二次世界大戦まで、オランダの新聞や公安庁の記録などには、そのような反省は全てパラリとして記録されていました。従ってペニシーという言葉の使用は何か新しいものであり、それほど長い間存在していなかったものであると結論付けることができます。しかし最新のエンジンの使用により、イノリシャの反省は70年代に全て姿を消してしまいました。ペニシーのサンタラがバンクーバーに連れてと来られた時のことは、人々がとても誇りに思っている思い出です。そしてそのような船を注文する海外の業界者が増えました。フィニッシュという用語は、列島の造船業者や船乗りたちの誇り高い記憶として持ち帰られました。インドネシアには何百もの種類の船があり、それぞれに独自の名前があります。あらゆる種類の船を表すために、ペニシーという言葉を使用することは、実際にはインドネシアの船製造の財産の価値が上がります。ペニシーは1986年にカナダのバンクーバーへの最初の遠征以来、世界に知られるようになり、乗組員の一人は現在も航海中です。私は1985年に自分のチームが造船所に入ったのを覚えています。その時私はカナダに行きたいと言いました。まだ申し込んでいなかったのですが、ついにフィリップさんというフランス人が来ました。私が行きたいと言ったら、彼は私の家に来てね、と言いました。 当時他の応募者がいましたが、合格しませんでした。一方、私は成功しました。彼は、カナダに行きたいですか?と言いました。私はフィリップさんがまだ私の力を出頭するなら、行きたいと言いました。すると彼は、8メートルから9メートルまでの波は怖くないの?と言いました。私はインドネシアでは9メートルの波を見たことがないので見てみたいと言いました。その後すぐに握手を交わし快諾していただきました。当時私は機械部門にいたのですが、多く見立てる仕事もしていました。そこにはタナベルの人もいて、私を含めて合計4人でした。私は海軍兵にこの波は何メートルですか?と尋ねたことがあります。彼は、ああ、たったの7メートルだよ、と言いました。私はもう一度、10メートルのものはどんな感じですか?と尋ねました。日本の帆柱とペニシーと呼べれる7枚の発達した帆を頼りに、WHは、12世紀以来、インドネシアの船員にとって目的地まで航海する主な力となっていました。11 in 17 Rosli Dabin 風向きに応じて帆だけを頼りに航行していれば、もしかしたら数時間後には風向きも変わってくるかもしれません。このように WHO がないため、2時間または1日航行できない可能性があります。機械を使えば、速度や到着時間も計算できます。風に頼っていると、一部が来るか予測できません。通常、フィニッシュを作るには1年以上かかりますが、今回、アンジュガンビーチとロサリビーチで作ったフィニッシュが最も早く完成しました。15人が作業し、1ヶ月半以内に2つの船がほぼ完成しました。使用される木材はアイアン材、ビーチ材、シーク材の3種類のみしかありません。この木材が選ばれたのはその強度のためです。木材だけで船を建造することは許可されていません。以前はビーチ材で作ったフィニッシュが存在していましたが、今ではビーチ材がほぼ絶滅して致命傷になってしまいました。したがって残りのビーチ材は船の骨としてのみ使用され作られました。これで骨が折れることはなくなりました。デッキは地空材料で切っています。まずは骨格板を1枚ずつ並べて、そして本体が完成したら骨組みを取り付けます。骨組みを設置した後、ズロを設置します。ここにはサッシがもう完成し、雨どいが完成し、それが床であり、それが部屋です。部屋は壁と間仕切りでできています。これが放置された後、この部分は低くなります。それから、帆柱を立てます。その後、帆柱を取る。帆柱紐を取り付け、最後に帆を取り付けます。
sekarang tidak bisa lagi karena sudah berkurang sisa untuk pasir tulang. Depnya ini kayu jati.
フィニッシュ帆船を作るための製造法と計算は19世紀以来、ブルコマのアラムラの人々に知られています。しかしドイツの歴史やホルスト・リブナーが行った調査によると、この造船システムを知っていた人たちは、レモレモ族のわずか10人だけです。このやり方はタタタルと名付けられています。こんな感じです。造船の専門家にとって重要なことは、マリタルピー。つまり船の長さ、幅、高さについて知ることです。そこは6メートル、長さは30メートル、高さは3メートルです。彼らはちょうど良い、するところまで続けます。私たちは、この分野での経験があります。バランスが取れていると言わなくても正確な技術と経験があるので、6メートルに達する行動バランスが取れています。みんなそれぞれの専門知識を持って働いています。 この世界遺産の根幹にあるもの、それがその作り方です。これは図面などを持たずに作られるとよく言われますか？実はそうではありません。ガザリはなく、メータに記録される様々な測定値に変換される公式があります。船体のペグの一番の長さ、フレームの位置など、サイズを決定する標識とともに使用される様々な分類があります。この知識を今日でも受け継いでいるのはネモレム族のシンプソンです。タタタルという造船方式を採用しており、最大で長さ14メートルの船を作ることができるそうです。PLM 船や70年代にピリシと呼ばれていた船はもっと大きかったです。つまり1930年代から1950年代のアラ族は、より大きな船を作るために、タタタルと呼ばれる新しい製造法を生み出したという形跡があります。船の建造は非常に複雑な作業です。一般に帆船は18世紀の産業革命以前に存在した最も複雑な人類の創造物であると認識されています。これは人類の歴史を通じて、帆船ほど複雑なものは建造されていないことを意味します。私の種類限り、この船の部品または、物の数は、携帯電話の部品の100倍です。そして、すべての部品が正しく機能する必要があります。携帯電話も同じで、小さな部品の一つでも、取り付け、持ち上げると、携帯電話は機能しません。これも同じように、小さな部品の一つでも取り付け、持ち上げると、全部は航行できなくなります。そして、もう一つの大事なポイントがあります。船は正方形のオブジェクトではなく、曲線によって作成されます。カーブは調和していなければなりません。カーブが曲がっていると、船は航行できません。おそらくここで曲線の計算方法を教えられたことを覚えている人もいるでしょう。その部分はとても複雑です。しかし、全部曲線が調和している場合にのみ機能するため、この船を作るためには曲線を計算する必要があります。これらの曲線を作成するための知識は、千年前から列島で行われてきました。そして、それらの曲線を概念化する方法は、10世紀から20世紀半ばの船とあまり変わりません。これらのことは非常に複雑なので、一般人々には理解できません。しかし、それをもっと理解し、誇りに思えるものにするためには、そのような事柄が単なるフェリシで終わらないようにもっと購入され、一般の人々にもっとよく紹介されるべきです。
Voice of Indonesia。
皆さん、インドネシアからのお便りを続きましょう。3月の間にイスラム教徒はラマダンという断食の月を迎えます。断食の前にインサクという用語があります。インサクとは東南アジア、特にインドネシアでのみ知られる夜明けまたはスブの10分前の時間の明暗です。イスラム教においては本来夜明けとともにサフールまたは夜明け前の食事が終わるとされており、これはクーランのアルバカラ書187節に基づいています。インサクの概念はスブの前に食事をやめることで慎重に行動するための瞬間から生まれます。これはザイッド・ビン・サビッのハディス、または預言者ムハマドの原稿録 にも言及されています。預言者ムハマドの時代には、隠作という概念はなかったものの、サフールの終了を知らせる良い瞬間として、イスラム教徒の間で広く受け入れられています。では皆さん次は、ティアラ・アンディニーのクブクブを聞いてみましょう。これでインドネシアからの便りを終わります。エレリ外芸放送局、ボイスオフインドネシアは、英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニー、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia エラリ海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、プラオカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワとです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではプラオカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島というタイトルの会話をご紹介します。この会話はカリムンジャワ島でオーストラリア出身のブロガーであるクリス・ジョージ・ロビンソン氏とプラオカリムンジャワの役員の間で行われます。
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa.Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
Bisa menyesang kayu wau kita to kyono topiku Pulau Karimun Jawa, Nihongo de Karimun Jawa to ni kanren suru tango to phrase wo ご紹介します。あなたは私の後で続いて言ってください。さあ、意味、さあ、意味、日本語で現在、現在。ディープシシル、ディープシシル、日本語で海岸で、海岸で。プラオカリムンジャワ、プラオカリムンジャワ、日本語でカリムンジャワ島、カリムンジャワ島。さあ、意味、saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa, 日本語で。Ulang deh. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Nihongo de. Ima watashi wa Karimun Jawa to no kaigan ni imasu. Ima watashi wa Karimun Jawa to no kaigan ni imasu. Bersama. Bersama. Nihongo de issho ni. Issho ni. Beliau. Beliau. Nihongo de kare. Kare.Petugas, petugas. Nihongo de yakuin, yakuin. Taman nasional, taman nasional. Nihongo de kokuritsu kouen, kokuritsu kouen. Bisa menyesal kaiwa no naga de anata wa saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa.日本語で現在、私はカリムンジャワ島の海岸にいます。という文を聞きました。この文には、浜辺の平らな砂地を意味するパシシル 日本語で海岸という言葉があります。この文の中でパシシル、日本語で海岸という言葉はカリムンジャワ島の沿岸地域の場所を表すためにクリス C によって使用されました。他の例は、では自然に関する他の言葉や表現の例を聞いてみましょう。タルンブカラン、日本語でサンゴ礁。タルンブカランでカリムンジャワサンガインダ、日本語でカリムンジャワでのサンゴ礁はとても美しいです。フタンバカオ、日本語でマングローブリン。Kita bisa menjelajah hutan bakau di Karimun Jawa. Nihongo de Karimun Jawa no mangrove rin o tansaku dekimasu. Karimun Jawa Kokuritsu Kouen ni wa shizen hougoku igai ni mo ooku no kankou spotto ga arimasu. Beach to suichuu no seisokuchi wa totemo utsukushii desu. Kodai Karimun Jawa wa Jawa no karibu kai toshite shirarete imashita.Pesan minasan, saigo ni mo ichido reibu no kiite mimashou.
Hai semua, saat ini saya berada di pesisir Pulau Karimun Jawa. Saya sedang bersama Pak Parto. Beliau petugas Taman Nasional Karimun Jawa. Selamat siang, Pak.
Selamat siang semua.
Pesan minasan, kore de Indonesia Ukoza wo owarimasu.
レッサーの皆さん、音楽の広場です。今回は南カルマタンのマリスタという曲についてお伝えします。この歌はアッサン・マリブク・ハティというタイトルでも知られています。この歌の歌詞は典型的なバンジャラパントンで表現されています。内容は自分の運命を嘆く人の不安を書いたものです。この歌の歌詞は恋人に捨てられた女性の悲しみを歌っています。それでは皆さん、これはポトリシャヘラが歌うマリスタです。楽しく聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Terlanjur putus kesepian sudah berdua. Hati dan dengan selalu panggilan sakit menentang sampai katulah.
ですが皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、トイソナニ社のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Nanisha、 Insta と TikTok は VOI Underbar Underbar Official、 YouTube は VOI Official、 そして受信報告書はメールで VOI Listeners at gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。
For staying tuned at Voice of Indonesia. I'm Nuka and I'll present you several information that happens throughout the week on Highlight of the Week. Let's begin with the first info, where government ensures national rice production surplus. The Indonesian government is targeting that Indonesia will not need to import rice by maintaining an annual surplus in a range of 5 to 6 million tons. Dora Pardede has the details.
The Indonesian government has ensured that the national rice production until April 2025 is a surplus compared to that of the previous year, which was around 2.8 to 3 million tons. This was conveyed by Deputy Minister of Agriculture Sudaryono in his statement to the media after a meeting with President Prabowo at the Merdeka Village, Jakarta, Wednesday. Sudaryono said that President Prabowo acts to maintain this positive trend. Sudaryono also explained that the government is targeting Indonesia will not need to import rice by maintaining an annual surplus in the range of 5 to 6 million tons.
Our production is around 30 million every year, 30 to 31 million. Well, we want it. If we really do not want to import rice, then there must be a surplus of at least 5 to 6 million in a year.
Sudaryono further explained, to ensure increased production, the government emphasized the importance of accelerating the agricultural process. Farmers are expected to immediately replant after harvest so that in 1 year they can harvest up to 3 times. Facing the dry season in 2025, Sudaryono said the government has prepared a pumping step as an agricultural strategy for farmers so as to maintain the national food stock. Dora Pardede for Voice of Indonesia from Indonesia to the world.
Next, we have an info about Minister of Villages highlight crucial role of Attorney General's Office in supporting transparency in village fund management. The Indonesian government continues its efforts to ensure that the management of the village fund remains transparent and well-targeted. The Minister of Villages Development of Disadvantaged Regions, Yandri Susanto, highlights the crucial role of the Attorney General's Office in overseeing this process, particularly through the Jaga Desa application. Olfa has the details.
The Minister of Villages Development of Disadvantaged Regions, Yandri Susanto, emphasized the strategic role of the Attorney General's Office in promoting transparency and accountability in the management of the village fund. He conveyed this during a meeting with Attorney General Este Burhanuddin at the main building of the Attorney General's Office in Jakarta on Wednesday. According to him, the synergy between the Ministry of Villages Development of Disadvantaged Regions and the Attorney General's Office is crucial, especially through the Jaga Desa application, which has helped village leaders to directly report various problems in their villages.
Luar biasa support dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
The support from the Indonesian Attorney General's Office is really amazing, especially with the presence of a special application, Jaga Desa. This application greatly assists village leaders in directly reporting problems in their villages. It serves both as a guide and a preventive measure against undesirable practices in managing the village fund, which totals a significant amount nationwide.
In addition, the Ministry of Villages Development of Disadvantaged Regions considers collaboration with law enforcement agencies, particularly the Attorney General's Office, is essential to ensure that these funds are used according to regulations and have a tangible impact on village communities. Going forward, this synergy will be further strengthened to more effectively enhance the capacity of the village officials in managing state finances.
Waste management priority government prepares comprehensive strategy is our next info. Indonesian President Prabowo Subianto will form a task force to accelerate national waste management through the preparation of infrastructure and technology. Dora Parmede has the details.
The waste problem in various regions is a concern and priority for President Prabowo Subianto. This was conveyed by the coordinating minister for Infrastructure and Regional Development, Agus Harimurti Yudhoyono, in his press statement after a limited meeting with a number of ministers of the Red and White Cabinet at the Merdeka Village, Jakarta, Wednesday. Agus Harimurti Yudhoyono revealed that as a concrete step to address the waste problem, President Prabowo has ordered the formation of a task force to accelerate national waste management that will focus on infrastructure and the implementation of technology-based policies. According to Agus Harimurti Yudhoyono, this task force will be tasked with evaluating 12 cities designated as cities that focus on waste management in accordance with Presidential Regulation Number 35 of 2018 regarding the acceleration of the installation of waste processing facilities into electrical energy based on environmentally friendly technology.
Tentu Satgas ini akan melakukan.
Of course, the task force will evaluate what has been running so far. There has been Presidential Regulation Number 35 of 2018, meaning it has been running for about 7 years. There are 12 cities in Indonesia that must focus on waste management and are even expected to be able to convert waste into energy.
In addition to forming a National Waste Management Acceleration Task Force, Agus Harimurti Yudhoyono explained that building public awareness and concern in handling waste problem is important, one of which is by increasing education and socialization regarding waste management from an early age in school. Agus Harimurti Yudhoyono also explained that the government will also focus on implementing technology and strengthening infrastructure in handling waste from upstream to downstream. As part of the national effort, Agus Harimurti Yudhoyono said the government will also present a national movement for a clean Indonesia from waste to increase public awareness and ensure that waste management is carried out sustainably.
Indonesia Ministry of Health said that public urged to be aware of hearing loss early. The public is urged to be more aware of hearing loss at an early stage. During a webinar entitled Changing Mindset, Empower Yourself, Let's Make Ear and Hearing Care a Reality for All on Thursday, the Director of Communicable Disease Prevention and Control at the Indonesia